司法書士に聞いてみよう。FM 大博をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りする「あ、司法書士に聞いてみよう」の時間です。司法書士は不動産登記、そして相続など皆さんの相談に乗って裁量の進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが月替わりでさまざまなテーマについてお届けしています。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、宮城県司法書士会会長の茂木博友と申します。今年5月のお定時総会で会長に就任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日は新会長のご挨拶メッセージというところで、はい、お話を承るんですけれども、まずは、まあ、就任おめでとうございます。
ありがとうございます。
ラジオは2回目なんですか？
だいぶ昔に一度出演しておりますが、はい、あまり記憶がなく、何を話したかまではすいません。
そうですよね。でもなんかリクエスト曲は覚えていらっしゃるということで、
はい、そうなんです、
ね、そんな感じで今日も、まあ、リラックスしながらお話を伺っていきます、はい、では会長ということで、まずは、まあ、皆さんにご挨拶されますか？
はい、そうですね、宮城県司法書士会という組織は日本全国各都道府県にそれぞれ司法書士会が存在するんですけれども、宮城県内の司法書士、仙台以外にも他の市区町村の会員をすべて会員として強制的に入会して司法書士の業務を行う団体でございます。で、なかなかこう広報ベタといいますか、知名度もなかなかなくてですね、他の他事業の方々に間違えられたりすることもあるんですけれども、はい、弁護士や税理士、そういった国家資格の団体と同じような役割を持っておりまして、ただ会としては事業を行うというよりもどちらかというと会員のためにこうサポートする立ち位置が多いんですけれども、はい、ここをそうですね、広報に力を入れてい、こうというところで、ラジオ出演だったり、いろいろホームページであったり市民セミナーであったりというところを力も徐々に入れてるんですが、メインがやっぱり会員向けの研修であったり、はい、あと市民向けの相談会っていうところが多く比重を占めているかなという感じではあります。
そうなんですね、はい。まあ、茂木さんは今までなんか裏方的な立ち位置だったというふうに先ほど伺ったんですけれども。
そうですね、まあ、会長になる前、の10年間はいわゆる会社でいうとこの総務部みたいな部門でですね、はい、いろいろこう会員の登録業務であったり、はい、さまざまなこう会議の設営であったり、そういったところがメインでございまして、はい、表舞台に立つことが実はあまり少なくてですね、それで、はい、その前に一度その広報担当の役職をやってた時に、はい、多分ラジオ出演なのか記憶がすごく薄れてるんですが何かで出演した記憶があるというのは、はい、そういう状況だったところでございました。
そうだったんですね、はい。私は目にかかるの初めてなので、はい、まあ、ちょっと今日は緊張はしているんですけれども、ではですね、まあ、会長さんとしてはどういうふうなことを進めていきたいか、その辺もお聞かせください。
そうですね、会の何でしょう、こう何か新しいことをやるとか、はい、っていうのは実はそれほど重要視はしてなくてですね、今現在やっている事業、今までやってきた事業を、うん、はい、さらにこう何でしょう、ブラッシュアップしていくような形で、はい、組織を進化させるような、うん、ことを考えています。なかなかこう会長が変わって、ね、やることがいろいろまた別なことをやり始めるとかっていうのは、なかなかそれを何でしょう、つないでいく、紡いでいくのも難しくなりますので、はい、今まで の、はい、会長さん方が、はい、培ってきたこう業務を、はい、そのまま引き継ぎながら、はい、でそれを、はい、 改善していきながら、はい、会員やあの地域の皆様のためになる組織になっていければなというふうには思っております。
そうなんですね、はい、会として今一番力を入れて取り組みたいことって何なんですか？
そうですね、やはり昨年法改正がございまして、相続登記申請が義務化されましたので、はい、それは継続して今年も進めてまいりたいとは思っておりますし、
はい、
相続という、 こう亡くなった方の名義を変える手続きのほかに、はい、また来年4月からですね、はい、住所、ご住所が変わってもうそのままになっている方の登記も、はい、義務化されていくというところでございまして、うんうんうん、そういったところも積極的に広報していきながら対応できればなというふうには考えております、
はい、そうなんですね、はい、広報というのはどういう方法で、まあ、ラジオもその一環だとは思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、うん、本当今まで先ほどの話と今までやってきた通りなんですけれども、一般の方向けの市民セミナーというのを本年度も開催予定でございますので、そういったところでの説明であったり、あとは会のホームページであったり、そういったところを活用しながら、なかなかこう、まあ、ラジオもそうですけれども、大々的にこう広報費を使ってこう PR できるぐらい組織の予算がそれほど潤沢ではございませんので、まあできるところを地道に、あとはやっぱり個々の会員がそういう業務に精通して、その日々の業務の中でちゃんとこう対応していけば、いずれ、まあ、あの何でしょう、うまく伝わっていくのかなというふうには考えております。
そうなんですね、はい、ありがとうございます。ゲストのどなたかに伺ったんですけれども、私このラジオを始める前は、はい、こう入会は自由みたいな、そういう団体さんかなと思ったら、うんうん、そういうわけではないんですものね。入ったり入らなかったりだよね。
誤解を招かずに申し上げるとすれば、はい、入会は確かに自由です。資格を試験を受けて受かって、うんで、はい、司法書士の業務を行うためには司法書士会に入会しないといけないというだけで、はい、資格をお持ちでも登録をされない方というのも実際は、まあ、いらっしゃるとは思うんですけれども、司法書士としていわゆるこう登記の業務であったり、そういった業務を行うには必ずご入会いただく必要があるというところでございます。
それは、まあ、どこ全国同じルールなんですね。
同じですね、
はい、もったいないですね。でも資格を取って司法書士としてお仕事されない方もいらっしゃるんですね、
うん、そうですね、司法書士の資格を取られてからまたステップアップのために別な資格に挑戦するとか、あとはそうですね、企業に入って、はい、そういったホームで活動したりとか、さまざまなこうその方なりのお仕事の、はい、捉え方がありますから、はい、必ずしも強制してるわけではないんですけど、仕事が、ね、入会しないとできないという、
そういうことなんですね、はい、法律で決まってるんですか？
そうですね、少々司法というのはございますので、少々司法に入会をして、はい、業務を行うというのはルールとして、はい、ございます。
あ、そうですか。私はずっともう先ほど数えたらもう8年ぐらいこのラジオをやっておりまして、うん、その割にはなんかあまり覚えてないことが多いんですけれども、なんとなくこうどういう団体さんかというのは、まあ、うすうすようやく分かってきてるんですけど、うんうん、やっぱりまだそんなに認知度はまだまだ上がっていないものですか？
そうですね、司法書士会としての認知度はそれほど多くは広まってはいないとは思います。司法書士という資格であったり、そういったところを前面にこう PR する立ち位置でございますの で、
はい、
で会としてやってる事業というのもそれほどたくさんこういろいろできるかというとできないところも、何でしょう、実的な部分で予算の部分でありますので、
はい、
こまごまと事業をやってるような感じなんですが、はい、ただ三宅司法書士会は相談事業はすごく全国的にも相談件数は多いので、
そうい
ったところでは一般の方 の、 無料の電話相談会であったり、あとは 、はい、面接予約制ですけれども、はい、面接相談会であったり、そういったところの対応は地道にやらせていただいております。
そうですか、はい、どなたかがなかなかつながりにくいっておっしゃってたような気が
します。すいません。
そうなんですね、大人気なんですね。
そうなんですね、やっぱり回線の問題もあるんですけれども、はい、やっぱり ご相談の内容が簡単にねお電話して1分2分で終わるかっていうとなかなかそういうふうにいかなくて、はい、内容いろいろ伺って、はい、適切にアドバイスするとしたらやっぱりどうしても時間がかかって
一人一人が長くなって でもそうやって丁寧にサポートしてくださるので頼もしいですよね。やっぱり
そう言っていただけるとありがたいんですけれども、はい、なかなかね電話相談だけだとなんて言ったでしょう、こう全体が見えなかったり、はい、書類を見たいんだけどそれが電話なのでなかなかうまく見れなかったりとかっていうジレンマはね、はい、あるので、はい、まあ、ご期待に沿えるように相談員も日々勉強したりされてるわけなんですけれども、なかなかねそういったところでうまくできないところもあるかもしれませんが、はい、そこはご容赦いただいてそういった状況だというところ。
そうですね、その上で面談の相談にも来てくだされば一番わかりやすいですよね。ね、必要書類を揃えてということですよね。
そうなんですね。
かしこまりました。でもそんなに相談がたくさん来るっていうのはむしろなんかいいことかなってすごく思って。
そうですね、基本はやはりこういった、まあ、多分我々司法書士以外にも弁護士も税理士もさまざまな国家資格の団体ありますけれども、依頼人がいて初めて成り立つ業務だと思いますから、はい、そこはスタートは相談から始まるのかなというのは思いますので、
はいはい、とても相談しやすいと思います。毎月一遍こうやっていろんな司法書士の方のお話聞くんですが、皆さんこう親しみやすくてお話も面白いですし、なんかこう相談したくなるような雰囲気をお持ちなのはやっぱりありがたいしいいですよね。
はい、全員が全員ねそうであるとは限られるところもありますけれども、会員の何でしょうスキルアップ研修会なども行っておりますので、はい、そういったところで、皆さん頑張ってらっしゃるのかなというのを今のお話聞いて思いました。
はい、はい、私ももう普段のこのラジオでひしひしと感じております。はい、ではですね、番組、ちょうど中ほどになりましたのでここで一旦ですね、茂木さんのリクエスト曲をおかけしたいと思います。今日は、坂本悟さんの夜空に咲いた花、はい、こちらの曲のリクエストですが何か思い入れのある曲ですか。
はい、実は私公益社団法人仙台青年会議所という団体に、はい、所属を以前しておりまして、はい、この坂本悟さんのこの曲がですね、七夕花火祭りいわゆる前夜祭という形で親しまれている、はい、そのテーマソングとして確か2003年に楽曲を作っていただいて、ちょっと私がその入会した時期と重なるんですけれども、そこからずっとこうその時期にこうこの曲がかかって、いたというところでですね、はい、一番の思い出は2011年の東日本大震災の年、はい、この年、七夕花火祭りを実施するかしないか、実際準備も3月ぐらいからするんですけども、それどころじゃなかったっていう状況もあってですね、当時役職七夕花火の担当する役職だったものですから、はい、当時の理事長や実行委員長と相談して希望を被災された方の希望の光になるような花火を上げようということで実証を決断して、ただ実行するっていうふうに決めてもですね、実際上げるまでものすごく大変でですね、
はい、そうですか、
そういった苦労も思い出して、ただ打ち上げの瞬間にこの曲が流れてですね、はい、カウントダウンの打ち上げの瞬間になるとやっぱり思い出すそれまでの苦労が、はい、被災者の方をお招きした桟敷席なんかの写真を見ますと、うんうん、それまでの苦労がすごくこうやってよかったなというふうに、
はい、
これが思い出でございますね。
とてもいい話ですね、うん、もう今日その話も聞きたいくらいですね。はい、では曲をおかけいたします。曲は坂本悟で夜空に咲いた花。 はい、お送りした曲は坂本悟で夜空に咲いた花でした。思い出されましたか？
はい。
ということでですね、後半もよろしくお願いいたします。はい、本日は宮城県司法書士会から今年の5月から会長になられた茂木宏友さんをゲストにお迎えして、いろいろなお話を伺っております。では後半なんですけれども、先ほど震災の話がちょっと出て、で相続登記の義務化とも少し関連があるようなことを伺ったんですけれども、そちらについて茂木さんの口からもう一回お聞きしてもいいですか？
はい、これも報道などでもよくされているところなんですけれども、東日本大震災で、沿岸部の地域、はい、特に女川とか南三陸とか、はい、あの辺りのこういわゆる沿岸海に面したエリアから、うん、はい、高台に移転をするという、はい、こうプロセスというかこう事業をしなくちゃいけない、はい、その山がですね、
こう山
あの山を切り崩してこう宅地造成をしてっていうところの、
はい、
あの権利関係を当然、はい、山にも権利はございますので、うんうん、調べるときに、
はい、
もう明治時代の名義おじいちゃんひいおじいちゃんのままの名義だった、はい、であったりとか、そういったところをやはりこうたくさん出てですね、その相続人の調査などをするともうたくさんこう相続人が、うん、出てきて、
広がりに
こう、はい、それで、はい、なかなかこうなんでしょう、復興事業が円滑進まないような、うん、こう経験をしたわけなんですけれども、
はい、
そういうところで土地と所有者がこうどこにいるかわからないというところをこう防止しないと、うんうん、これもよく言われているんですが、そういう現在 所在不明者の名義になっている土地が、うん、九州の広さほどあるというのがあのよく、はい、この法改正の、はい、前段で言われているところでございまして、
4分の1ぐらい、5分の1ぐらいあるじゃないですか、はい、
その九州の面積ぐらいの土地が、うん、
ね、
そうなんで、うん、そういう状況になってくると、まず国土の、はい、利用などにも、うん、影響が出てくるということで、うん、いろんな方策がされたわけなんで、それの一つとして我々が深く関わっている相続登記の義務化、それを促進することによって、
はい、
でそういった所有者が不明になっている土地の情報が、うん、当然、バージョンアップされていくっていうことになります。うん、でそれに関連して来年の4月からなくなってはいないけれど、住所がもう全然昔すぎてですねそこに手紙を送っても届かないみたいな住所が、はいはい、全くこう一致してない、それもあのいろいろ問題があるので、それも来年から義務化をされるというところで、これを当時震災直後ぐらいに法務局の担当者の方とか、たまたまこう司法書士会の役やってるとお話しする機会があった時に、
はいはい、
やっぱりこういう義務化はすべきではないかという見解を当時も持ってて、うん、今去年の法改正になる全然もう震災の直後ですから、そのぐらいの時期にそういう話をしたら、やっぱり国としてこの抜本的な民法という、こう法制度を覆す制度設計になるので、はい、それは無理だろうという話を法務局の局長さんがおっしゃってたのを思い出して、はい、でもやっぱり実際問題こういろいろこう問題があって、それを解決しなければいけないという動きがあって、はい、それが法改正に最終的にはつながって今に至っているというところは、ここ十数年見ているところでございましたので、結果的にそれに付託を受ける我々司法書士の役割もすごく重要になっているんだなというふうには実感しているので、そういったところを皆様に周知をしたり、
はい、
我々がお手伝いをしたりというのをぜひ積極的に進めてまいりたいなというふうには思っております。
そこがわからないと司法書士の皆さんも相当ご苦労されたんじゃないですか？
そうです、専門家なので調べ方とか調べる方法はわかるです。わかりますし、はい、調べられるんですけれども、
はい、
それをまとめたりするのはなかなか大変で
、はい、
本当連絡つかないとか、そういう場合はどういうやり方するそういう手法はわかるんです、
うんうんうん、
わかるんだけれど、それを じゃあ誰がするのか、はい、つまり相続人がね例えば100人ぐらいいましたという時にそれを費用を負担をいただいて誰が家中の栗を拾うかみたいな、結局その人が誰かが動かなければずっとそのままの状態になってるのを、なかなかそれが難しいんですよね。我々は説明もできますし調べてこういう手続きで手順で解決していくっていうことはお示しはできるんですけど、じゃあそれは、ね、それなりの費用がかかって大変なご苦労される作業になるので、
ご親戚の中でもリーダーシップというかリーダーシップがなければ前進ができないわけですもの ね。でもみんなこうお互いにこう出方を見るような、はい、そんな感じもあったわけ、は
い、実際そういう風紀、はい、ただその経緯、はい、それをして例えば町市区町村で買い取るとかそういったものであれば比較的ね、はい、まだいるんですけど、何もないところでね、はい、価値のない山とか、はい、農地などを、うん、そういう状況になった時に誰がじゃあそれをやるのかってい う、 こうまた難しい問題が実際はあってですね、
はい、
まあ、このあたりも将来的にはね法改正なども必要になってくるところもあるのかなと思いつつも、原野商法とかね、昔こう
ありましたよね、
すごいこう何ていう、はい、整地されてる地図図面上はなってるんですが、現地はもう
山の中みたいな、ね、
地帯みたいなところで、はいはい、でも相続登記はしなくちゃいけないというところで、うん、なかなかね、うん、それをじゃあ誰の名義にするのかっていう、
うん、
そのために、
うん、
所有者何でしょう、相続した土地を国に返す、はい、国庫帰属という制度も、ね、施行されて、まあ、運用は徐々にされているようなんですけれども、はい、そういったいろいろ今後やらなくちゃいけないことはたくさん、
本当ですね、聞いてるだけではこれからもたくさんやらなきゃいけないことあるんだなって気持ちがします。でもなんかこうある程度ルールがあった方がもう割り切ってできるのでいいかなと思ったりとかですね、
そうですね、確かにその義務化というのが一定のこう強制力を、はい、もたらす、はい、ものでございますので、うん、そのための何でしょう、こうお手伝いをする立場ではあるんですけれども、はい、やっぱりね、費用のご負担とかね、そういうところはね、はい、なんかうまくサポートできればいいのかなと思いつつも、まあ、今後そういうところも会として、何でしょう、法律の改正などをこう働きかけるような形もできればとは思っております。
そうですか、来年はその住所変更の、うん、登録の義務化でしたっけ。
そうなんです。
そうですか、まだまだもう課題はたくさんですね、これから。
そうですね、やらなくちゃいけないことはたくさんございますね、はい、
司法書士さんもお仕事が増えて、まあ、いいのか悪いのかちょっと私は申し上げにくいんですけれども、うん、まあ、ご苦労も多いけどでもやりがいもあるかもしれないですね、
うん、そうですね、はい、皆さんがそういったお力を発揮いただければ、はい、すごくやりがいがある仕事ですし、
はい、
はい、
分かりました。最後に、まあ、リスナーの皆さんに、そうですね、まあ、残りあと1分ぐらいなんですけれども、うんうん、半分の30秒ぐらいで何かコメント、うん、あるいはメッセージがあればお願いします。
はい、そうですね、やっぱり司法書士は地域の皆様のためにこう相談、日々の相談や都議業務、はい、それ以外にも貢献であったり裁判業務であったりさまざまな分野でサポートできる立場でございますので、なかなかね知り合いがいないという方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、何かこうご紹介したいとかしてほしいということがあればぜひ宮城県司法書士会の方にご連絡をいただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ぜひぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、
本日は宮城県司法書士会、新たに会長になった茂木宏友さん、お話を伺いました。なお放送内容のアーカイブは番組ブログや Apple Podcast、 Amazon Podcast、 Spotify などでもお聞きになれますので、番組名あ司法書士に聞いてみようで検索してください。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。